ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。風邪をひいてしまいまして声がおかしいですが、今日もね、話していきましょう。今日のネタはですね、クエスト3です。前回ね、買おうかどうしようか悩んでましたが、結局ポチりました。手元に届いたのが発売日の2日後なので、もうかなりの期間使っております。クエスト2はですね、あんまり使わなかったんですよ。ほぼ使わなかったんですけど、クエスト3になってからですね、毎日使ってます。で、何がいいのかっていうところなんですけど、どこが気に入ったか、まあ、クエスト3の売りの一つでもあるパススルー機能ですね。外の景色がちゃんと見えるっていうね、この機能、これがですねカラーになったことでかなりね使い勝手がいいです。ただ最初もっとねくっきりはっきり見えると思ってたので、それがね実際使ってみると解像度が低い、ノイズが多いっていうかね、そういう感じでいまいちだなって思ったんですけど、使っていくうちにですね、だんだんそれにも慣れてきて、今ではねこれかなりいいなと思っております。もともとはね、このパススルーを使ってその VR の中に表示されるバーチャルデスクトップをサブモニターとして使えないかなっていうふうに思ってたんですよね。パススルーで見えてるパソコンモニターはそのまま利用して、他に、バーチャルデスクトップでモニターを追加する、そんな使い方ができたらいいなと思ってたんですけど、画面は見えてるんだけど文字までは読めないんですよ。結構潰れちゃってて、でそれができなかったがゆえに、最初あこれいまいちだな、ちょっと期待値が高すぎたなっていう印象だったんですけど、バーチャルデスクトップだけで使うっていうふうに割り切っちゃえば、これはこれでね、めちゃくちゃいいです。でどういうところがいいか、もう一つはですね、レンズが変わったことによるスイートスポットの広さですね。クエスト2を使ったことがある人ならわかると思うんですけど、結構スイートスポットが狭くて、ゴーグルがちょっとずれるだけでぼやけてくる。でそれに対してクエスト3はですね、適当にかぶってもちゃんと見えるんですよ。ヘッドセットをかぶって微調整をする手間がいらないっていうね、これはねすごい楽です。でしかも綺麗に見える。このヘッドセットのね、液晶の解像度が上がってるのでとても綺麗に見えます。この楽さ、これは本当素晴らしいですね。ゲームをしてて、例えば頭をこう振ってもですね、ヘッドセットが多少動こうがちゃんと見えてる。本当これはねすごいです。このおかげで今までねゲームとか全然やらなかったんですけど、それをやるようになりました。あといい点は何だろう、そう、音がねマシになりました。クエスト2はねほんとただ聞こえるっていう程度だったんですけど、クエスト3になって音がねかなり良くなりました。スピーカーの数もね確か4つに増えてるんですよね。でそれはどこについてるかっていうと、このバンドの付け根のところです。ここにね、スピーカーが上下に2つずつついてます。で、イヤホンを挿すための 3.5 ミリの端子もついてます。でそしてこのつるの部分をダブルタップすることで VR と MR の切り替えができると。これもね楽ですね。今まではもうそんな風にはできなかったので、 VR で遊んでてちょっと外の様子を見たいと思った時に、このつるの部分をダブルタップすることで、簡単に MR に切り替わると。これでね周囲の様子、例えばそのなんだろう、誰かいるんじゃないかとかね、そういうのを気になった時にパッと確認できるっていうのはね、これとっても便利です。で今もねこのヘッドセットをかぶって話しております。 で、それまあなぜかというと、まあ購入したアプリの話もしたいなと思ったんで、アプリライブラリを見ながらね、話せるように今ヘッドセットかぶったまま喋ってるんですけど、今回この収録の編集もですね、バーチャルデスクトップを使って、VR の中で編集したいなと思っております。どんな風になるのかね、ちょっと軽く試した感じ、普通に使えそうなので楽しみにしております。まあそのなんていうかな、感想はまあ次回の時にねお話できたらなと思います。あといいところ、そうベルトのね、その調整も楽になったかな。今までって耳の横から後ろにかけて1本と頭のてっぺんからその後ろにかけて1本っていうね、単純なベルトだったんですけど、今回からですね、後ろが2つに分かれてるんですよ。頭のてっぺんを通って頭のてっぺんぐらいで二股に分かれて Y 字になって後ろのベルトにつながってると。でこの分かれたところを伸ばしたり縮めたりすることで、周囲の頭の周囲の調整もできるようになる。でさらにね、このおかげなのかホールド力が上がってます。あんまりねヘッドセットがずれていくっていう感覚はないですね。そして前回言ってたこのベルトが耳の上にかかってちょっと痛くなるっていう問題もうまい具合にね、そこ回避できてるというか、ギリギリ当たらない程度になってるので、長時間かぶってても問題なさそうですね。まあ、ただねノーマルの状態だとバッテリーがそんなに持たないので、まあ、せいぜい2時間ぐらいしか使えないと思います。2時間も使ってれば十分って話もあるけど、一応 USB をねつないで、まあ、モバイルバッテリーだったりコンセントから電源取ったりね、そういう風にして長時間使うことも可能です。でもう一ついい点、ヘッドセットの厚みが薄くなってるんですよ。ほんの少しだけど薄くなってるんですよ。比べると結構違うけど見た目そんなに変わらないかな。で薄くなってる分重心がですね自分寄りに来てる、だから余計ねヘッドセットがずれにくいっていう印象、そのかぶった時点で、あ、なんかしっかりホールドされるなっていうね安心感があります。なんかすごいでっかいものをつけてるっていう感覚はあんまりないかな、クエスト2に比べるとだけどね。でその分安定性も増してると、だから長時間かぶっててもあんまり気にならない、ここはねいい点ですね。そして1点気に入らない点があります。それは何かというとね、これ多分皆さんそう思うと思うんだけど、クエスト3を買った人はみんな思うと思うんですけど、まあもちろんこれはクエスト2の頃から同じ問題があるんですけど、鼻のところがねすごい開いてます。外が見えます。そうだな、この鼻のところからね指を入れると人差し指余裕で入ります。親指もなんなら入ります。何も問題なく入ります。やっぱりね鼻の高い人向けのなんていうかな骨格デザインなんだと思うんですよね、このヘッドセット自体が。だからねここすんごい隙間が空いてて親指余裕で入ります。僕の鼻が特別低いのかな。 MR モードで使ってる時にここに隙間があって外が見えても何の違和感もないんですよ。結局見えてる景色は自分の部屋外の景色が見えてるので、鼻の上の隙間からね外が見えてても全然違和感ないんですけど、 VR モードにした時にここすんごい気になります。これはクエスト2の時もあったんですけど、サードパーティーから出てたんですけど、この顔に当たる部分にシリコンカバーをつけられる、まあそういうカバーが売ってたんですけど、そのカバーによってはこの鼻のところの隙間を防ぐねヒレみたいなのがついてるのがあったので、多分クエスト3もそういうものが出てくるはずです。もうあるのかな、ちょっとまだググってないんですけど、そういうのをねつけて少しでも塞ぐっていうね、そういう策が必要になってきますね。もうとにかくクエスト3はですねめちゃくちゃおすすめです。ちょっと高いけどねこれはね価値がある、絶対ね楽しいです。もし、クエスト2 思ってて、もしくはまだ VR の機器を持ってなくてクエスト3悩んでる方がいたらですね、まあ僕的にはおすすめだと思います。あとそう、ハンドトラッキングがね良くなってる、めちゃくちゃいいです。追従性がいいです。クエスト2でもハンドトラッキングは使えたんだけど、いまいちなんかどんくさかったというか、思うようになかなかできなかったんですけど、クエスト3になってから外のカメラの性能が上がったので、トラッキング性能が上がってる。例えばね、部屋の中エリアの設定一つにしてもクエスト2とは大違いで、めちゃくちゃ簡単にエリア設定ができる。その VR っていうのは自分が動くエリアを設定するので、その設定がすごい楽。部屋のスキャンなんかもね、結構あっという間にできちゃいます。だからね、本当クエスト3は初めての VR としても、それからクエスト2からのアップデートとしてもおすすめのデバイスだと思います。というわけでね、お気に入りのアプリなんかの話をしようかな。まず一番よく使ってるアプリ、これね、バーチャルデスクトップのアプリなんですけど、イマースドっていうね、バーチャルデスクトップアプリになります。このアプリね、 Mac PC の方にアプリを入れるんですけど、そのアプリが入ってるとバーチャルデスクトップとしてつながるっていう、もちろんワイヤレスでつながります。でこのイマースドを使うとですね、無料の間だと3画面まで出せるのかな。でこの画面もかなり大きく出せます。さらにテーブルの一部エリア、例えばキーボードがある場所、そこをですねパスルーにするっていう機能があります。こうすることでキーボードがねちゃんと見える、だからキーボードが使いやすくなるっていうね、ものすごい賢いやつです。クエスト2のパススルー機能って白黒で、さらに解像度がすごい悪かったので、同じようなことができてもキーボードのね文字が読めなかったんですよ。キートップの字が見えなかったんですよ。だからね、無刻印のキーボードを叩いてるみたいな、そんな印象だったんですけど、クエスト3になってから解像度が上がってます。カラーで見えます。でキートップの文字もちゃんと読めます。だからね、手元を見ながら操作ができる、打てるっていうのはね、めちゃくちゃ便利です。これはクエスト3だからこその良さだと思うんですけどね。でこのイマースを使ってですね、例えばブラウザを表示させたり、ポッドキャストの編集をするためにね DAW を表示させたり、まあ、そういうことがね自由にできるわけですよ。めちゃくちゃいいこれ。ただね、このイマースを起動するまではハンドトラッキングだったりクエスト3のコントローラーを使うわけですよ。なんだけど起動した後は基本的にはキーボードとマウスやトラックパッドを使うわけですよね。で頭の中がね一瞬混乱して、起動したその Mac のデスクトップ画面をですねハンドトラッキングで操作しようとしちゃいます。これ動かねえみたいな、なんで壊れちゃったみたいな感じになるんですけど、冷静に考えると、あ、ここはキーボードとトラックパッドを使わないとダメだよねみたいなね、まあ、そこさえ慣れちゃえばめちゃくちゃね快適に大画面で作業ができると。このパンケーキレンズでピントもねちゃんと合う画面がねストレスなく見えるっていうね、素晴らしいです。まあもちろんね、普通のモニター、例えば 4K の HDR モニター、こっちの方がね綺麗に見えるのは確かなんですよ。だけどもっと簡単に大画面で複数画面を使えるっていうね、このメリットはねやっぱり大きいと思うんですよ。特にラップトップ使ってる人なんかはね便利に使えると思います。それから次によく使ってるものはねゲームです。普段ね僕ゲーム全然しないんですよ。 PS4 もねゲーム全然しないまま、結局グランツーリスモしかしないまま家にあるんですけど、もうずっともう火も入れてないな。で今回買ったゲームはですね、ゴルフゲームになります。ゴルフプラスっていうね、ゲームになります。リアルではゴルフ全くしません。ゴルフ唯一やるのはミンゴルぐらい。で、このゴルフプラスもミンゴルのつもりで買ったんですよ。まあ、ミンゴルのノリで買ったんですよね。 まあ、VR だからどうなんだろうって思いながらも買ってみたんですけど、これ、実際にですねコントローラーを振ってスイングして遊ぶゲームになります。でゴルフやったことないわけですよ。それはねもう何十年も前に打ちっぱなし連れてかれたりとか、ちょっとは振ったことあるけど、その正しいスイングの仕方なんて知らないわけですよ。でいざゲームを始めるとね、ちゃんとスイングしなきゃいけない、これがねもう分かんなくて全然打てなくて、でもねなんか楽しいんですよ。標準の状態だと3つのシチュエーションがあって、で、それ以外はアドオンでどんどん追加していけるっていう、そういうものになります。3,000円ぐらいだったかな。毎晩ねこれでスイングしております。結構ねいい運動になるんだよね。ただコントローラーを振ってるだけなんだけど、かなりね汗かいてきます。ちょっと寒いなと思った時これをやるとね温まります。ほんとね面白いです。でこのゴルフ対戦ももちろんできます。まだね対戦したことないんですけど、なぜかというと僕 VR 友達が全然いないので、周りに VR 持ってる人があんまりいないっていうかね、なので全然そういう対戦はしたことがないんですけど、なんかこれをやってるとね運動不足を解消できるんじゃないかなと。毎日これでねコースを回れば、もしかしたらリアルのゴルフも打てるようになるんじゃないかな。まあまあそんなことないと思うけどね。まあこの手のゲームとしては他にもね卓球とかテニスもあるんですよ。でその辺もね買ってみたいなと思うんですけど、とにかくその一度にたくさん買ってもね絶対できないから、まずは今ゴルフプラスでゴルフを楽しんでおります。そしてもう一つ面白いアプリ、面白いというかねこれは結構感動する、何かというとピアノの練習アプリです。ピアノビジョンっていうアプリになります。このアプリねクエスト3だからこそ楽しめる。絶対どういうことかというと、MR で基本的に使えます。アプリのサムネイルにもねピアノビジョンミックスドリアリティピアノって書いてあるんですよ。これはですね実際自分が持ってる鍵盤を使って練習ができるっていう、まあそういうアプリなんですよ。鍵盤を持ってない人は確かねバーチャル的な鍵盤も出せるはずなんですけど、基本的には手持ちの鍵盤を使って練習するっていうものになります。僕ね以前 DTM をやろうと思って、MIDI キーボードを一つ買ってました。でその MIDI キーボードをつないでねこれをやるんですけど、まあ MIDI キーボードなんで音源をねどうにかしなきゃいけない。まあ音は DAW のね音源使ってもいいんですけど、まあいちいち DAW 立ち上げるのもなんだなっていうところもあって、僕はですね Apple のメインステージっていうアプリを使ってます。でこのメインステージにはスタンウェイのグランドピアノの音とかが入ってるので、気持ちだけでもリッチにと思ってねそれを使っております。まず鍵盤を PC、Mac につないで、音源を確保して音が出る状態を作っておきます。そしてピアノビジョンを立ち上げると、手持ちの鍵盤の鍵盤数がいくつのものかっていうねそういう設定画面が出てきます。例えば僕の鍵盤でいくと49鍵の鍵盤なので49っていうのを選びます。そして一番低い音のキーを叩いて一番高い音のキーを叩きます。そうすると自分の座ってるポジションでその鍵盤の範囲っていうのが指定される。でその指定が終わるとですね各鍵盤の上に CDEFGAB っていうのがずっとね表示されるんですよ。これすごくないですか。手元のリアルの鍵盤の上に音がね記載されるんですよ。そしてねもちろんそれの微調整もできます。左右それから上下、上下っていうのはその鍵盤の奥か手前かっていうね、そういうね微調整をできます。でそれが OK になるといよいよゲームスタート、でもゲームというかもうレッスンスタートなんですけど、課題曲があります。で課題曲をねスタートさせると、よく音ゲーなんかにあるように画面の向こうからねどのキーをどの長さで叩くかっていうね帯がこう流れてくるんですよ。でそれに合わせてリアルの鍵盤を叩きますっていうね、これすごくないですか。 だって叩いてるのはリアルの鍵盤で、見えてるのもリアルの鍵盤なんだけど、そこにいろんな情報がですね、こう表示されてくるんですよ。これすごいなと思って。でこのアプリね、なんと990円だったと思うんですよ。990円でこんなに感動できるアプリはそうそうないなと思って。もちろん僕ピアノ弾けません。弾けないんだけど楽しい。うん、めっちゃすごいです。もしね、僕みたいに、ミディキーボード持ってる、もしくは普通に鍵盤持ってる、そして練習したいっていうね、いう場合はですね、これおすすめですね。めっちゃ楽しいです。まああとね、いくつかアプリは買ったんですけど、それほど面白いものは今のところないかな。そう、 VR チャットとかもね行ってみたんですけど、 VR チャットとかね、クエスト3だからどうこうっていうのは全くないですね。やっぱクエスト3だからこそ楽しめるっていうようなものを探さないとダメかなクエスト2を挫折してる僕としてはね、やっぱりクエスト3ならではこの MR を使った何かっていうのがね、多分楽しいんだと思うんですよ。まあ、そういう意味では標準のブラウザーなんかめちゃいいですね。イマースを使わなくても標準のブラウザーだけを立ち上げて、そこでね YouTube を見たり、いろんな検索をしたり、そういうことができます。もちろんね、標準のブラウザーの場合はブラウザー画面以外を MR にすることができるんですよ。壁紙、いわゆるその壁紙を自分の部屋を映し出しておくことができるので、今までね、そういうブラウザーを使うだけでも周りと遮断されてしまうので、例えばコーヒーを飲みたいなと思うとヘッドセットをちょっとずらしてね、カップを取るとか、そういうことをしなきゃいけなかったんですけど、 MR になるとそういうの全く必要ないんですよ。机の上に置いてあるもの、例えばタバコを取ろうとかね、コントローラーどこやったっけとか、そういうのもね見えてるんですよ。本当にアメちゃん舐めようと思ってもアメちゃんもこうちゃんと取れるんですよ、見えるから。だからカップもね普通に掴めるし、机の上のものをひっくり返す必要性が全くない。そして大画面でねブラウジングできるってね、これねやっぱ MR ってすごいなって。 Apple から出る Vision Pro、 これだと多分外の見えてる絵がクエスト3なんかと比べ物にならないぐらい多分綺麗に見えると思うんですよ。ただね、そこにね、まあ、40万50万出せるかと言われると当然出せないので、もう現実的に手が届く範囲内で満足感がこれだけある MR デバイスっていうと、やっぱクエスト3一択なんじゃないのかな。まあ、他のデバイスを使ったことがないので分かんないんですけど、このクエスト3のね便利さ、これはね本当すごいと思います。まあ、ベタ褒めしてきたけど、この先どのぐらいの頻度で使っていくのか全然わかんないけど、今の段階ではですね本当に便利に使えてます。毎日被ってます。そのぐらいねお気に入りのデバイスになっております。もし悩んでる方、今クエスト2を持ってるけど3に買い替えるべきか、もしくはねまだ、VR、MR 体験したことがないけど何か欲しいけどどうしようって考えてる方、クエスト3おすすめです。あ、ちなみに僕が買ったのはね一番安い 128GB です。でアプリいくつか入れてますけど、まだね 100GB ぐらい余ってます。ゲームをねそんなにやらないなっていう人は128で十分だと思うんですけど、ゲームたくさんやりたいっていう人は128は全然足りないと思います。その時はね512GB選ぶしかないんですけど、そうすると10万円と、まあまあそこの差をねどう見るかですよね。余裕を持って大きい方を選んでおくっていうのはありなんですけど、さすがに10万円となるとちょっと引くなっていうところもあって、僕はね、この128GB 7万3000円だったかな、これにしました。もうこれで僕的には十分です。十分楽しめております。ほんとねこのデバイスはいいですね。はい、というわけでね今日はクエスト3のお話でした。ではまた次回です。